経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。この週刊日経トレンディでは最新のマーケットトレンドをお届けします。
この週末はね、3連休という方も多かったのではないでしょうか。英気を養ってこれから年末までの忙しい時期に臨むという方に興味深いトピックを今週もお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、11月は毎週特別企画ということでお届けしています。
はい、今週は創刊300号記念企画第2弾として、あのブームはどこへ行ったと題して編集長にお話を伺っていきたいと思いますが、編集長、先週は日経トレンディ創刊の1987年から2009年までの22年のそのトレンドを大きく分類していただいたわけなんですけれども、
はい、
時代ごとのねヒット商品とかも振り返っていただきましたが、今週はまたちょっと違う見方で紹介してくださると。
そうですね、はい、ヒット商品っていうのを考えるときに、一つはまあ商品自体のね大きな流れというのがあるんですけれども、その裏にいる2大クラスターといいますかね、っていうのがあるんですね。
2大クラスター、
何でしょうかそれは。
なんだろう。
一つは女子高生です。
女子高生がトレンドを作っていくっていうの一つありますよ ね。
そうですね。でもう一つはモテたい男、モテたい男性ということですね。
ちょい悪とかいっぱいいますよね、
で結局ね、商品を作り出していく、ヒットを作り出していくっていうのは、いろんなターゲットが作り出していくわけですけども、やはり大きく見てみるとね、女子高生っていうのは非常に、存在感が高かったわけですね。
なんか女子高生ならではのなんか現象だと思うんですけど、口コミが口コミを呼んで、もうさらに広がっていくようなところってあるのかなって思うんですよね。
そうですね。でまずじゃあ女子高生の方から振り返ってみますとね、87年から89年あたりっていうので、まあ女子高生というのは何が流行ってたかというと、朝シャンですね。
朝シャンプーする朝シャンですね、
先発洗面化粧台というものがね87年に出てきまして、で89年ぐらいには伝言ダイヤルというのがあったんですね。で90年代に入りますとね、ブームを次々と作り出す主役に躍り出ていったわけです。例えば92年のカラオケルームだったり、93年のポケベルだったりね、
使ってました、
あと携帯電話、まあ、中でも特に PHS といったものはね、女子高生が主役になりました。でプリントクラブ、
プリクラです ね、
ありますね。でさらに96年あたりになってくると、アムラーたちが、
安室奈美恵さんの真似をしたい方、
した人たちが出てきましたね、で、99年ぐらいになると、エゴイスト、カリスマ店員という言葉が生まれましたけども、そういったものが出てきたわけです、でこの主役をだった人たちが、実は2000年代に入るとちょっとやはり影を潜めているというような傾向があるわけですね、ヒット商品が小粒になったっていうのはね、先週もお話しした通りなんですけども、そういった中で彼女たちが作り上げてきたものは何かというと、例えば少女漫画のナナ、これ2005年ですね、の大ヒット、さらに着歌フルといったようなもの、そして携帯小説、2007年ですね、
恋空
というのがヒットしました。でこういうのところで、ずっと女子高生はそうは言ってもその時代時代のヒットというのを支えてきてるわけですね。で例えばじゃあ具体的に見ていきましょうかね、で女子高生初のヒットの系譜ということで見たときに、一つはやはり携帯電話周り、携帯ヒットの大変化っていうのがあるわけですね、でこう一番最初は何かというと、最初はね93年のポケベル、これ数字を入れてね、例えば0840でおはようだったりね覚えていらっしゃる方いらっしゃいますかね、
本当
ね、14106で愛しているとかね、こういったその本当に女子高生がヒットを後押しした商品というものの、ヒット格だったわけです。でポケベルから始まり、携帯電話 PHS に行き、彼女が使い始めたことでブームに火がついていったわけですね。
編集長も14106とか打ったりしちゃったり、
一回もありませんね、
一回も
ないですねでそれがね、やはり彼女たちの旺盛なコミュニケーションというものがヒットの牽引力だったわけですね。でそれがじゃあ時代がずっと、ね、移り変わってきて、今何に結びついているかというふうに分析しているわけですね、そうすると何かというと、2007年の前略プロフィール、いわゆるプロフというやつありますね、あれに移ってきたわけですね。 このあたりから異変が起こるわけです、うん、ブログに自分の趣味や思いを書いておけばメールを書かなくても友人とかね、知人に広く伝えられるじゃないですか。だからそのためね、ブログの普及を境に長文メールのやり取りというのがなくなってきたわけですね、うんうん、でこのブログの流れを引き継いで現在ヒットしているサービスは何かというとリアルと言われるものでリアルタイムブログというんですね。これはね本当面白いんですよ。今暇とか靴ずれしたと言ったよね、今の思いをただリアルタイムで
つぶやく、リアルタイムでつぶやくも知らない。ね、これね、女子高生とすごいこう深い溝があるんですけど知らない。
ツイッターが入りましたよね、そうつぶやくっていうところ、それのまあ女子高生版みたいなものですけどもね、
なんとかなうみたいな、
本当にそういった形でリアルに簡単な一言でやって、コミュニケーションをやり取りしているという楽なやり取りっていうものを求める彼女たちの欲求がリアルのヒットというものに結びついているということなんですね。じゃあカリスマ店員っていうのありましたね、これ覚えてますか。
あのマルキュー109の店員さんが流行の発信源になってましたよ ね、
そうですね。これあの99年の、うちのランキングでも26位に上がってるんですが、エゴイストですね、これのショップというのはカリスマ店員でね大人気になりました。でその頃からもう109内で厚底ブーツを扱うエスペランサといったようなものがねものすごく売れて、そしてブームの絶頂期を作ったわけですね。でそれがね今はじゃあどうなっているかということなんですけども、これもね不思議に知らないと思うんですよ皆さん、面白いですよ。
どんなことになってるんですか。
何ができているかというとですね、これ109内にあるんですが、これコミュニケーションスペースとなってるわけですね。
コミュニケーションスペースって、
これがね化粧直しのスペースやサンプル商品を配布して無料でも遊べるスペースということなんです。でここはね結局何をしてるかというと、ね試供品みたいなのありますね、そこで集めて女子高生の意見を聞くわけですね。でそうするとここで女子高生たちがいい悪いこれ嫌い好きって言ったものが実は卸の人たちがその意見を参考にこの商品を仕入れて売り出していくといったようないわゆるねこう
リサーチをしてるってことですね。ここで
リサーチスペースっていうのがあるんですね。ここはねあの女性ばかりのスタッフじゃなくて、イケメンとかね男性スタッフも多くて学校のような雰囲気を作り出していてそこからサンプル商品を試してあの、ね、客とのコミュニケーションを取りつつ売れる商品を見極めるスペースという風になっているものが出てきているわけです。
これ今日にでも行かなきゃいけませんけどマルキュー私ちょっと入れないかな。もう
ねすごいことになってますね。でもう一つじゃ あお菓子デザートっていうものをちょっと挙げておくと、89年ぐらいは果汁グミですね、グミが出てきた時です、で93年ぐらいにナタデココブームありましたよね。97年にこれがネルジェラというもの、ネルネルジェラジェラっていう CM がね話題になりましたね。でこれがこの流れがあったわけです。でもう一つはデザートの方でいくと、93年のナタデココというような不思議な食感のやつありますね、これは女子高生だけじゃなくて、OL 全般にもヒットしたものなんですけども、こういったこの2つの流れがあるわけです。でこれは何かというと変な食感が好きっていうのは今も昔も変わらないということなんです。
ちょっと不思議な食感今までに味わったことないような、
でこういったものが女子高生のもちもちとかそういうそのなんかこうネルネルとかっていうような、ネルジェラみたいな、そういうような変わった食感のものというのが昔を受けたわけです、でじゃあこれが今どうなっているかというと、実は変わってなくてですね、今非常に売れているものというのが、雪見大福の生チョコ味、チョコアイスと生チョコが入っているというのが女子高生に大ブレイク中なんですね。でこの10月にはダブル生チョコレートを発売して、ヒットの再来を狙うというようなものになっているんです。
すごい贅沢になってますね。
でもう一つはもちもちタピオカドリンクっていうね、このタピオカは8年に一度のブームが来るっていうふうに言われているものなんですけれども、今はね
8年に一度
そうなんです、
そこまでデータが出てる、
そうなんですって。でそれでねこのもちもち感を重視して歯ごたえも残る食感に仕上げたものというのがもちもちタピオカドリンクというもので、これも人気になっているということなんですね。不思議なんですけれども昔もそういう変な食感のもの、それがどんどんどんどんエスカレートして今にも生きているというような、そういう流れがあるわけですね。
女子高生ってすごいです ね。ブームを作っていく、
だから一時期はすごく本当にそれが全面的に取り上げられたわけですね、女子高生がヒットを作る、だけど最近はやはり多様化しているから、あ、女子高生元気なくなったのかなと思いきや、実はよく調べてみると、しっかりヒットを生み出していると、そういうのが浮き彫りになりましたね。
女子高生の底力すごいです、
はい。
さあ、まだまだお話は続きます。週刊日経トレンディ、今週は創刊300号記念企画第2弾、あのブームはどこへ行ったと題してお届けしています。それでは後半戦の前にこのコーナーです。期間限定企画、携帯トレンド最前線。11月限定の特別コーナー企画、携帯トレンド最前線。前回はメールとウェブの料金プラン比較をご紹介したんですが、メールやウェブの利用に関しては au のガンガンメールの導入がきっかけとなって、各社ともにメールの送受信は無料、パケット通信料についても最低支払額がなくなって、ずいぶん分かりやすくなったんですよね。
そうですね。どこか一社が革新的なプランを発表すると、他の2社が即座に追随するというね、これまでの料金やサービス競争の流れを見ていると、今後も通話料や料金プランがどんどん変化していくことが予想できますね。
はい、これらの流れというのはナンバーポータビリティ導入以降の各社のユーザーの奪い合いに端を発しているわけですよね。
そうですね。2006年10月から始まった携帯電話のナンバーポータビリティによって、番号を変えずにね、キャリアを変更することができるようになって以降ね、各社はより魅力的な料金プランやサービスを提供する一方で、長期契約による割引といったものでね、囲い込みも積極的に行っています。はい、特にこの秋からは2007年に各社が行った2年契約による割引制度の拘束期間が順次終わっていくためにね、再び乗り換えキャンペーンなどの動きが激しくなっているような印象があります。
はい、先週ご紹介した au 以降の各社のメール無料の流れもそうですし、例えばソフトバンクが NTT の広告キャラクターだった SMAP を起用してカモーンと乗り換えを呼びかけているのも同じことですよね。確かにこの秋は各携帯キャリアの乗り換えキャンペーンも活発ですよね。
この乗り換えキャンペーンも時期や内容などでね、各社工夫を凝らしてますよね。はい、例えばドコモの場合はチェンジ割とデビュー割というキャンペーンで、来年1月末まで端末の価格を割引するキャンペーンを行っています。
はい、その他にもソフトバンクがホワイトプランの月額基本使用料を5ヶ月無料とする乗り換え割キャンペーンを行ってますね。au も乗り換えユーザー向けに1万円のキャッシュバックキャンペーンを行っています。はい、3社ともナンバーポータビリティによる乗り換えユーザーのために様々な特典を用意しています。
現時点でね、乗り換えを検討している人だと各携帯キャリアごとにキャンペーンを実施しているので、これを活用する考え方がありますが、その場合も各社のキャンペーンの制限や条件をちゃんと理解する必要があります。
はい、au のキャッシュバックキャンペーンは乗り換え契約者を対象に2年契約の誰でも割への加入を条件として1万円のキャッシュバック、一方でソフトバンクも乗り換え契約者を対象にホワイトプランの月額基本使用料を5ヶ月割引くわけですから、割引額は980円 ×5 ヶ月で4900円。こちらはメールとウェブの契約も必要ですね。ドコモの乗り換えキャンペーンは端末の価格が割引されますが、これは端末ごとに割引額が違うんですね。はい、こちらも2年契約が必要です。ただし端末の場合、各携帯キャリアのキャンペーンとは別に au やソフトバンクでも店頭で端末の割引や特典をつけている場合が多いので、最終的にどこがお得なのかは注意して見極めなければいけません。
au や、ね、ドコモの2年間の継続利用、そしてソフトバンクのメールとウェブの契約という条件は、現実的にはどれも結局はそうなるかなという内容ですね。はい、どのキャリアでもメールやウェブは使えでしょうし、端末をカップ販売で買えば2年間は使うわけですからね。はい、そうなると割引額の差がポイントとなってきます。
ソフトバンクの場合は最大で15ヶ月間月額基本料金が割引になりますよね。 それだと980円かける15ヶ月で1万4700円の割引となって、au の1万円キャッシュバックより有利な印象がありますね。うん、
ソフトバンクの割引は契約3ヶ月目から6ヶ月目の請求金額が平均1万円を超えると月額基本使用料の無料期間が5ヶ月延長されて、さらに家族や友人など2人以上で乗り換えて5ヶ月延長というふうにそれぞれ条件がついています。3ヶ月の平均請求額が1万円を超える比較的たくさん使う人には有利なんですが、この金額は基本使用料の980円を含んでいません。ちなみにこのソフトバンクの乗り換え割は、先週ご紹介したメール通信料が無料になるシンプルオレンジ E プランの場合は適用されないことにもご注意くださいね。はい、
乗り換えキャンペーンは各社によって方向性が違うということですね。はい、シンプルにキャッシュバックで勝負する au、 使い方によってお得になるソフトバンク、端末が安く買えるドコモ、そこは普段の使い方と相談ということでしょうか。
はい、
以上、期間限定企画、携帯トレンド最前線でした。
週刊日経トレンディ、今週はあのブームはどこへ行ったと題してお届けしています。
編集長、この企画の前半では女子高生が作るブームといった話を伺ってきましたけども、
はい、
今度はモテたい男性が作るブームについて伺いたいと思います。
そうですね、もう一つの柱として、やはり男性の消費というのがあるわけですね。特にモテたいというところがキーワードですね。でこれバブル期の80年代後半には、まあ、ファッションや車ね、そういったものの消費欲が非常に旺盛で、みんながねこう買ったわけですね。で89年の渋カジブーム、あるいは89年のユーノスロードスターといったね、もの、つまり車、スポーツカーですね、さらに時計といったようなものが、やはり、昔のね男性はこういうのを競ってモテたい、かっこいいということで買ってたわけですけ
ど、大きい買い物もバンとしちゃうっていう。
そうです。はい、それがね、90年代に入ると、今度ストリートカジュアルといったものという、ストリートだったりカジュアルっぽいものが人気になってきたんですね。でスノーボードだったりナイキのエアマックスだったりといったものをっていうのが出てきたわけです。
ビーボーイ的な。
そうですね。で今度2000年に入ると、どんどん実は男性のこう姿がね、どこに行っちゃったんだろうっていう状況になるわけですね。昔は確かに男性が買っていたヒット商品っていうのがあったわけですね。はい、車にしても、ファッションにしても時計にしても、っていうものがあったのが、2000年代に入るとですね、なかなかそれが見つけられなくなってきてるわけです。
ちょっとヒットっていうのも難しい、見つけるのが。
そうでね、本当にね、全般的に男性のヒットっていうのが、ね、なかなか難しかったんですが、2004年にはね、伊勢丹のねメンズ館、これができた
でしょ。そうです
よね。この時はすごく実は目立ったわけですね。はい、その他にもあんまりなかったんだけど、男性のファッションということで、しかも高級でっていうところで、この部分がすごく目立ったわけです。でその後に、2007年男香るガムっていうもの、
バラの香りがするんですよね、
目立ちましたね。これのね、で2007年同じくアックス、
ね、ボディスプレー、
はい、っていうものが出てきているわけですね。
はい、
でこういった流れがちょっとしたものであるんですけれども、実はですね、これガツガツした男性っていったものは一体どこに行ってしまったんだろうかということが大きく流れとして
ユーノスロードスターを買っていたようなガツガツした男性、モテたい男性。
そうなんです。はい、でそれこそ定番モテグッズだったわけです。はい、車も香水もそうですけれどもね、そういったものが今はじゃあどうなっちゃったんだろうかというところを、追っかけてみたわけですね。で、実はですね、この今というかちょっと前ですかね、ちょうど80年代に87年から89年にこう車を買ったりファッションに夢中になったりした人たちは今どうなってるかというと、ちょい悪い親父になってるわけですね。
あ、そういう世代の移行が、
は
い、
そうですね、
そうなんですね。
つまりこの世代で一生懸命消費して頑張ってファッションに身を包んでた人たちは、やはり同じようにおじさんになっても、その意欲っていうのは衰えてなくて、そのファッションだったり、
細身のピタッとしたあのスーツを選んで
モテたいというところで、健在というわけですね。ちょっと今最近はまた影潜めちゃいましたけども、そういうのがありますよね。じゃあ今度は 実際に若い男性たちはどうなっているのか、はい、っていうことなんですけども、モテたいオーラというのがですね、うん、実は消えているわけですね、まあ、今年装飾
系男子っ
ていうふうにありましたけれども、
象徴的な言葉ですね、うん、
前はガツガツしてたわけですよ、
肉食だったっていう、う
ん、それがどんどんどんどん、はい、消えてきてるわけです。それがで98年ぐらいには例えばヒゲだったりとか、そういうものがこうかっこいいっていうことだったんですけども、美容グッズの周りを見ていても、例えば今はスキンケア用品なんです。
男性用のスキンケア用品出てますよね、
うんうん、そうなんです。
確かに
これね、身近な女性をね参考にして眉を整えるといったことをねやってきたわけじゃないですか。そういう男性たちにとってスキンケアというのは究極の手入れということで、今女性と同じようにね、例えばヒアルロン酸入りの、コラーゲン配合クリームといったようなものがね本当に若い男性にバカ売れしてるんですね。
いや私ね、会った男性がね自分よりも眉毛が綺麗でびっくりっていうのが結構あってですね、すごい、うわ時代は変わったなって思ったんですけど、ね、はあ、まさにそういうところですね。
でそれでそのもう一つ、今、まあ、今年のヒット商品になりますけれども、はい、ウーのフォグバーっていったものね、はい、これもやはりこうがっちり固めるとかじゃなくて、さりげなく自然に、
自然体なこうヘアスタイルってことですね、
うん、いうところなんですね、でこういったもののヒットというのは、いわゆる男性のモテたい願望というのは昔から変わっていないんですが、それを前面に出すか、もしくはこっそり隠れて出すか、その違いなんですね。で最近の男性というのはちょっとガツガツするので俺はモテたいんだみたいなことを言うのは恥ずかしい、だけどもその気持ちはあるけれどもさりげなく肌が綺麗というような、そういう男性が多いということですね。
いかにもモテたいぞっていうオーラが出てるのはかっこ悪いっていう風潮になってきたってことですかね、は
い、モテたい男性ということを、まあ、ずっと見てくるとね、最近は小綺麗な男の子というのがやはり増えてしまったわけですね、でこれは何かというと自分の内側に向かってきてるわけです。自分の肌を綺麗にしたり自分の何かをこうしたり、外に向けて何かをするということではないわけですね。
じゃあ高級車を持ってるとか、高い洋服を着ているとか、そういうことではなく、内面に
向かっているとなると結果的に、小粒化しているというかね、消費が大きく表面に目立ってこなくなってきてるんですね。大型商品のヒットというのが出にくくなっている、モテたい男初ヒットというのがどんどん目立たなくなってきた、そういう時代になってきているということですね。
ヒットも装飾系になってるんですね。
その通りですね。
週刊日経トレンディ、今週は創刊300号記念企画第2弾、あのブームはどこへ行ったと題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。創刊300号記念企画第2弾として、あのブームはどこへ行ったという企画でお送りしました。
はい、はい、ね、いろんなブームあったわけですけどもね、はい、非常に面白い結果が出たかなと思うのが、ヒットを作るというのは今も昔も実は女性というのがね非常に大きかったんですね。女子高生に始まり女子大生ブームがあり OL っていうのがいて、でやはりヒットはそういったその若い女性たちから生まれて、でどんどんどんどん伝播して上の世代に行って作られるみたいな、そういうようなニュアンスが間違いなくあったわけですね。だからやはり女性がヒットを作ってきたっていう時代があったわけですね。でところがまあ最近はそのさっきも何度もあったようにね、こう多様化しているというか、いろんな集団が出来上がってきて
細分化されている
結果ね、結局それの大きな集団というのは目立たなくなってはきているんですが、でも実はこうやってみると女子大生だったり OL さんだったり女性というのがどんどんどんどん強くなってきてヒットを生み出しているんだなと。つまりね、例えばねイケメンブームってあるじゃないですか、
はい、
あのあたりから、本当に女性が望むものが今度はもう出てきたわけですね。
そっか、イケメンブームだから、男性の作り出すブームっていうことではなくて、女性の理想から生まれたブームってことですよね。
だからそういったものももう逆転してしまったのかなっていうような、そういうような印象をちょっと受けます ね、
ですね。確かにそれは思いました、はい、
男性を頑張ろう、
はい、男性も頑張って
、はい、
さあ来週も特別企画でお送りしていきます。
次回もぜひお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。
stay trendy.